初めての万葉集第116回。日本に現存する最古の和歌集万葉集をわかりやすくご紹介します。春日の大君と春日の宮、足引きの山立花の色に入れよ、語らいつぎて会うこともあらん。春日の大君、巻4669番歌。訳、山立花の赤い実のように、あなたのお気持ちを表に出してしまいなさい。そうしたら人が語り伝えて、やがてお会いすることもありましょう。この歌は、冬に人目を引く赤い実をつける山立花、別名やぶこうじになぞらえて、秘めた恋心を顔色に出して世間に知らせるよう女性へ促したもので、万葉集巻四草紋の部に収められています。作者の春日の大君は父の四季の巫女天智天皇の巫女、母の滝の姫巫女天武天皇の姫巫女の間に生まれた男子で、天智天武両天皇を祖父とする高貴な血統の王族です。四季の巫女には滝の姫巫女のほかに木の土地姫という妻がおり、土地姫との間に生まれた男子の白壁の大君は後に即位して後任天皇となりました。後任が即位した770年当時、四季はすでに亡くなっていましたが、四季には春日の宮に雨の下しらしめしシススメラミコトという追号が贈られ、以後は天皇の父としての扱いを受けました。四季の追号に見える春日の宮は彼が所有していた宮の名前です。四季が亡くなった際に作られた挽歌が万葉集巻二にあり、230-232挽歌、それらの中に高窓山、三笠山など春日一帯の地名が見えることから、四季は春日の宮において亡くなったと考えられています。また四季の母である越の道の君のいらつめは北陸地方を本拠地とする道氏出身のうねめで、道氏は春日一帯を本拠地とする春日氏との関わりが深いとされ、四季は春日氏との関係により春日の宮を所有したと言われています。古代の王族の名前には幼少期の養育に関与した氏族名が付けられることが多いので、春日の大君の養育には彼の父方祖母と関わりのある春日氏が携わったのかもしれません。とすると716年に四季が亡くなった後の春日の宮は春日の大君が継承した可能性もあるでしょう。本文、万葉文化館、竹内涼。万葉ちゃんのつぶやき。和歌や作者などに関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。高窓山。四季の巫女の春日の宮が近くにあったと考えられる高窓山は、春日山の南に位置する標高432メートルの山です。山頂からは、奈良盆地を眼下に一望することができます。また、8月の奈良大文字送り火が行われることでも知られています。場所、奈良市白郷寺町。問い合わせ、県景観自然環境課、電話 074-227-8753。